エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、UGです。
さてさて。
はい。
スパイダーバースの新しい実写ドラマにニコラス・ケイジが主演することが明らかになった昨今。
おお。
最近いかがお過ごしですか？
主演っていうのは、スパイダーマンではないんだよね。さすがに。
スパイダーマンのシリーズの主演ってことはスパイダーマンなんじゃないの？
そんな。今まで少年だろう、スパイダーマンはっていう。
ああ、あれなんですよね。スパイダーバースの一部なんですよね。
ああ。
ハットとロングコートが特徴的なハードボイルドなスパイダーマンだと。
ああ、いいんだ、それで。
二丁拳銃を用いた戦闘を得意とすると。
だいぶ、過去の映画から来てるよね。フェイスオフとかで見たよね、みたいな。
ああ、そうだ。二丁拳銃といえばね。
二丁拳銃といえばフェイスオフだよね、と思いますけど。まあ、いいか。まあ、何がすごいって、その、超 C 級映画からそれまで出るっていう、その幅の広さだよね。
そう、頼まれたら出るって。
見てないだろ、脚本とかって気がするよ、ね。
呼ばれたら来るやつっていう。
そう、その日よ見てるだろ、朝みたいな気がする。ラッツするとすごいけど、役作りゼロっていうね。
そうだね。うん。スケジュールが合えば全部出ます。
だから、全部本人なんだよ、多分ね。
あ、そうだ、ね。
役ではないっていう。
そうだね。何出ても同じ感じだなっていう。
まあ、同じだもんね。
キムタクみたいなもんですよね。
あ、そうそうそう、うん。脚本家はそれを考えて書いてるからね。
あ、当て書きだ。
そう、逆にね。うん、だまあ、外れはないんでしょうけど。
ニコラス・ケイジならこう言うねって。
まだ生きてるから言わせりゃいいんだけどね。まあ、そういう感じはするよね、本当にね。
ねえ。
まあ、楽しみじゃないですか、ちょっと今までと。違うね。B 級映画館が出ちゃうと。
楽しみな人は Amazon プライムで見られるようになるそうなので。
だいぶ年だと思うけど、まあまあいいか、そこは。
こいつらいつも刑事刑事言ってんなっていう気になってる人は見てほしいですよね。
そうですね、はい。知らない人もいるかもしれないもんね。昔のそのなんかって、前世紀を知らない人っていうのは結構多いかもしれないからね。
ああ、そうですよ。ちゃんとアカデミー賞ですからねっていう。
元冬季と大体まあ同じ時期だよね、やっぱ活躍してるからね。やっぱ同一人物説もね、言われてもおかしくないですね。
ああ、料理好きの相方とかいないんで。うん、あと多分ビージーズとか好きじゃないし。う
ん。いちいつね。ですね。最近、いわゆる電子決済が多いじゃないですか。いろんな、ペイペイとか。
タイムリーですね。
うん。
ちょうどペイペイが不具合あって、お昼時に使えなかった今日そのお話ですね。
あ、そうなんだ。いや、それを全く意識していないで話してますけども。いや、なんかね、調剤、病院に行った時に、調剤薬局だけど使えますみたいになってて、まあ、あんまりそういうのって最近ね、最近で昔は現金のみだから、
ね、
まあ、全員慣れていないわけですよ。
ああ。薬局側の人もね。
薬局側もそうだし、うん、まあ、ね、大体おじいさんおばあさんとかも多い中、まあ、あんま使う人そもそもいないよね、みたいな、やっぱり空気感流れる中、
はい、
まあ、誰か一人がね、まあまあまあ、その、そんなにね、年をいってない人が、和音使えますかみたいに言ったら、もうまずその時点でちょっと薬剤師のおばあさんが、もう和音ですかみたいに、まずなってた。まあまあね、ああ、じゃあこれですかねみたいになって。で、
はい、
私はその一部始終を暇だから見てたからまだいいんですけど、で、はい、決済できたんですけどね。そしたら、うん、あれちょっと和音みたいになるじゃないですか。
あ、和音って言うね。
全員ちょっともうやばいってか、もう犬いるのってなってたんですよ。本当に。多分薬局側の薬剤師のおばあさんもちょっと、ってなってたんです
よ。
野良犬かしらっていう。
連れ込み禁止ですけどっていう感じで。
いや、本当にね。まあ、結局薬局ってみんな下向いたりさ、して、うん、ね、携帯とか見てるし、全く誰も見てないから。突如やっぱり犬の鳴き声って、はい、若干パニックになる。見てたからすごい、私は全部見てたから面白いんですけど。
みんな聞き慣れてない感じがね。
いや、ペイペイはだんだん、まあちょっとね、なんかあの感じ、コンビニとかで聞いてる人もいるかもしれないけど、
はい、
ちょっと和音は動物だからさ、
そうだね。
なんかさ、これって迷惑だなと思ったんですよね。
そうだね。もうちょっとこう、サイバーなワンちゃんの声にしてほしいですよね。
案外犬っぽいんだよね、本当に。
結構ね、小型犬が吠えた感じですよね。
そうそうそう。
うん。
だから、いや、今規制がね、何もないじゃないですか、あれって。ある意味、何でもいいみたいになってますけど。うん、
ああ。
ね、あんま驚いてもいけないでしょうし、この後乱立とかしちゃうと、いろんな音とかね、声とか混じっちゃうから。 と、まあ、チャリーンなのか、シャリーンなのか、まあ、それ昔からエディか。なんか
そうだね。似たような音はあるよね、今。
ありましたけど、まあ、ペイペイもちょっとセンスないなと思ったけどね、聞いたときね。
まあ、唯一無二な感じにしたいんでしょうね。
あ、これ使ってんな、この人っていう宣伝効果があるってことだよね。
そう。他の音と似てないのは重要です
よね。ね、そこはどうなんですかね。音量下げれたりしないのかしらとか思ったり、ね。
ああ。
そうけどね。
そうなのね。ブランドとしてはその音が鳴るってことは使われてますよっていうことでさ、人気があるのをアピールしたいじゃん。
店側がほら、消音モードできるとかさ。
ああ、そうね。少なくともその薬局はちょっとミュートした方がいいね。
そうそう。音をね、小さくしないと、あの、シーンとしてるなんかね、犬はまずいよっていう。コンビニとかってやっぱうるさいからよくわかんないけど、みんな。
はいはい。
いや、図書館でいきなり泣いたら多分、なるよ、多分。
なるよね。うん、司書さんが犬を探しちゃうもんね。
そうそう。迷い込んだのかしら、と。
ねえ。
うん、だから、ちょっとあの、まあ、あるじゃないですか。あの、音を出すことによって、決済されてないにされた風を装うとか、まあ、最初ね、ありましたけど。
ありましたね。まあ、
そうは言っても、ちょっとなんていうの、それは別の方法で担保してさ、あの音だけを頼りにするのはさ、どうも原始的な気がするっていう、
ね。そうだよね。まあ、端末の方でちゃんと決済されたかどうかってのは見えるからさ。うん、
音いらないでしょだって。
いらないと思うんだよね。まあ、だから使ってる人がちゃんと決済されたなっていうのを確認して、端末を下げる。ああ携帯をしまう感じ、うんうん
なるほど、うん。昔で言うとそこでレジが一回開くみたいな雰囲気でしょ。
ああ、ガシャンって。
決済されたみたいな。あるじゃないですか、あれ。儀式的な。ね、あれ案外良かったんじゃないかと思うんだよな。
そうだよね。う
ん、まあ、だから今後ね、どんどん増えてくるから、逆に言うとこういう、ね、なんか、苦情も出てくるかもしれないよね。
そうだよね。
うん。
犬と間違えて紛らわしいんですけどっていう。
なんか、たまたまなんていうのわかんないけど、あのレジがいっぱい並んでるところの近所の人はもううるさくてしょうがないって。なんかペイペイはオン、ペイペイはオンみたいな。寝れないんです。
ああ。すごい繁盛店だね。
お昼時とかそうなるでしょ、多分。
ああ、そうだよね。全部セルフレジだったりするとそうなるだろうね。
夜勤だからこの時間寝てるんです、みたいな。
ああ、そう。昼前に。そんな大音量で流さないでくれってことですよね。
そうそうそう、そ
う、
うん。だから、まあ、ね、その、セルフレジとか特に、なんか、ちゃんと決済したかなって、最初はそのために必要だったんでしょう、でしょうけど、5個とか並んでたら、もはやどれがどれだかわかんないんだから。
ああ。
もう一緒じゃんって。
そうですよね。なんなくてもいいんじゃ
ない
？
なんかちょっとそういう改善がそろそろ必要になってきそうだなってのはちょっとね。
うわ、思いました。新しいやつとか出てきたらまた違う音が鳴るわけでしょ？
いや、だからあれじゃない。侵害だとか言うんじゃない？こっちに似てるとか言い出す。これも著作権っていうか、あれがあるのかしらみたいな。
ああ、それはある。
登録した。ね、うん。ガオーとかね。
ああ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ダッチャーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、毎日新聞。ネタバレされて部下に暴行。部下の胸ぐらを掴んだり、蹴ったりした後して、京都府警が京都地方法務局で統括統計官を務める50代男性を暴行容疑で書類送検したことが関係者への取材で判明しました。男性は2月1日に当時勤務していた京都地方法務局宇治支局の事務室で雑談中に部下の50代男性が推しの子の展開について語ったところ、ネタバレされるのが嫌なんだと激高、部下の胸ぐらをつかみ腰のあたりを蹴ったということです。部下に怪我はありませんでした。府警宇治署が部下からの被害届を受けて調査していました。書類送検された男性職員は現在京都地方法務局の本局で勤務しています。同法務局は毎日新聞の取材に対し、捜査中のためコメントは差し控えると話したということです。
まあ、現金ではあるんだけどね。うん、
そうね。だから、部下の人は、ヤンジャン派なんでしょうね。うん、で、この殴った方は単行本派ですよね。ちょっとタイムラグがあるんで。
US 感だよね。
あ、
先に置いている ね。それをちょっとちらつかせたもんだから怒ったんだよ。
え、部長まだなんすかみたいな感じで。
ほら、昔さ、なんだっけ、金曜日中に手に入れたり、ジャンプを手に入れたらもう超優越感ってやつと一緒
だ、ね。ああ、そうね、フラゲしてるやついましたよね。
なんかね、うん、そう、この店早いんだよね、みたいな店がたまにあるからね。
ありました、ありました。あれ、小学館から怒られるらしいですけどね。
あれはさすがに怒られるでしょ。
うん。
で、あれじゃ、今だったら絶対アウトだけど、昔って別にツイッターもなきゃさ、ネットもないから、そんなのは都市伝説的なもんだったじゃん。
ああ、そうだよね。
あの店にあるらしいレベルだから、うん、ね。多分、集英社とかから怒られなかったんだろうけど。うん、でも、そのノリだよね、正直ね。
そうかもしんないね。
うん、あとは、さすがに、この上司は推しの子見てないだろうと思ったかもしれない。
そうだね。
と思ったらっていう。
だってね、法務局ってカチカチのお堅いとこじゃないですか。そこで推しの子の話題が出るとは、みたいなね。
だからね、まさかと思ったのかもしれんよね。
まさかまさか50代同士両方とも読んでたっていう。
そう。
うん、ね、だから多分アニメからハマったのか、それともずっと連載から読んでんのか知りませんけどね。珍しいですよね。50代同士でヤンジャンの話ができるっていう。
まあ、幅が、ね、ファン層が広いんだなと思いましたけど今ね。
そうですよね。さすが主題歌がホワイトハウス行くだけあるって
、うん、まあいいじゃないですか。これを機会に二人でね、推し活動をさ、誰推すかをね、二人で決めて、はいはいはい、本当にやってもらえればさ。
そうですね。
二、うん、
人して箱推しでね。
そう、うん
5月2日、佐賀テレビ。ブロック投げて、怪我、男を逮捕。先月25日、佐賀市の繁華街で、面識のない男性に重さおよそ25キロの土台のブロックを投げつけて、怪我をさせたとして、佐賀市の男42歳が、傷害の疑いで逮捕されました。男は、繁華街の路上で、旗を立てるためのおよそ25キロのコンクリート製の土台ブロックを、20代の男性に投げて、左足に軽い怪我をさせた疑いが持たれています。
うん、
男は、投げようとしましたが、重たくて投げられませんでした、と容疑を否認しているということです。二人は面識がなく、事件の直前に、怪我をした男性の友人から、友人が喧嘩相手に、旗の土台を足に落とされて怪我をしている、と通報があった、ということです。
なるほど。
食い違うんですよね。
届かなかったって言ってるわよ、こっちは。
あ、そうか、う
ん。投げたんだけれども、届かずボンって落ちちゃったと。
そうか、そうか、うん。ギリギリ持ち上げたはいいものの、相手の足までには届かなかったと。
だからまあ、吸ったぐらいなんだってことなのかもしんない、
ね。ああ、そこが認識の違いだ。
うん。
じゃあ持ち上げてんじゃんっていう話ではあるけどね。
あ、持ち上げれなかったっていうとこは違うね。持ち上げてるじゃんになるわね。確かに。
そうだね。男の供述としては、投げようとしたが重たくて投げられませんでしたですから、
ああ。
持ち上げるとこまでは行った可能性があるね。
おっとっとっと落としちゃったみたいな感じだね。
ああ。
それが相手のたまたま足に落ちてれば、確かに投げてはいないと。
そうだね。うん。持って落としただけだと。
それは、お前だいぶ非力だなってなるもんね。
どうだろうね。どっから投げるになるのかって話ですよね。うん。
投げるものじゃないからね。
そうだね。投げられないようにするものですからね。
ちょっと喧嘩でね、何があったのかわからないけれどもと。
そうだね。パッと目についた凶器がこれしかなかったんだろうね。
旗の方だったらよかった、ね。ジャッキーチェンのごとくなんか、旗でね、戦うじゃん、いつも。
あるある。
なんでここに旗があるんだってとこにある
から。店の上りでね。
うん、そうそうそう。
うん。いいですよね。ラーメンの旗とかで戦うやつ。
でしょ、だから土台じゃないよ、手に取るのは。そうだね。っていう指摘でが欲しいね、ここは。
うん。
重たいから強いわけじゃないからね。
ああ、そうですよね。取り回しがいいとかさ。
そうそうそうそう。むしろ距離を取れる方が強いんだからね。
そうだよね。槍系の形した方がいいですよね。
そうそうそう。
あとまあ軽くてもそこそこ面積があるとかさ、ほら、居酒屋の看板とかあるじゃないですか。
おー、はい、
四角くて中に電気入ってるやつ。
ああ、はいはいはい。
ああいうやつの方がぶん投げやすいでしょ。
龍が如くでは、恒例のって。やっぱ、実践的なんだって思う、ね。
ああ。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、NHK。落とし物着服。東京メトロの20代の駅員が、社内のシステムを使って、顧客の落とし物に関する情報を調べた上で、落とし物の現金や財布を着服していたことが分かりました。東京メトロによると、この駅員は先月28日に、乗客を装って現金およそ16万円が入った財布を、落とし物を扱う窓口に受け取りに来たということです。 この際に現金を受け取ったにもかかわらず、あまり喜ばなかったため、対応をした社員が不自然に感じて会社に報告したということです。その後、会社が調べたところ、今年3月以降、駅員が現金23万円余りや財布など6件の落とし物の情報を社内システムで検索し、落とし物として受け取っていたことが分かったということです。駅員は会社の聞き取りに対し着服を認めていて、お金に困っていたと話しているということです。
演技が雑になってきたってことなんだ。
そうだね。なんかこう、作業的になってたんでしょうね。
最初は多分喜ぶ、一件目はやったんだったと思うんですよね。
あ、
そうね、あーよかったー。
ああ、見つかったよかったーっていう。
そうそうそう。だんだん面倒になってる。
はいはい、あるよねっていう。
でもそこを見抜くっていうか、なんかなんだろうね。普通そういうのって結構その、対応する社員側も本来ルーティン化するじゃないですか。
ああ、そうですね。
はいはい、これね、ここ押してね、ハンコみたいになるのに、
うん、
結構ちゃんと見てるやつがいたってことだね。
そうだね。やっぱあの、そう、事務的な関係だとしても、相手の目にちょっと一瞬輝きが出るんじゃないですか。
それがないと。
ないと。うん。よかったってほっとする感じがないと。
むしろドス黒い目をしていると。邪悪な目をしていると。
ああ。着服したような目つきをしているっていうね。
いやー。
そうね。
そうね。
それはまあ、この分かった方、それを見つけた方の駅員さんはちょっと見る目がある。
もしかしたらさ、もうこの人さ、はい、落とし物センター歴35年とかが。絶対に人は安堵するんだと。
あ、
落とし物を見つけた時に。
どっかに出るんだっていうね。
そうそうそうそう。
どんなに態度の悪いやつだろうとね。
そう。ヤクザっぽいやつだとしてもやっぱ安心してるんだよ。
そう。一瞬でも息を吐くんだよと。
そうそうそう。それがない。おかしいっていう。
タレコミいただきました。リュウさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、CBC ニュース。無免許で公用車を運転、減給処分。二日付けで減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分を受けたのは、三重県津市の市役所、営善課に勤務する男性技師25歳です。男性技師は去年6月に自動車の運転免許を取得していなかったにもかかわらず、公用車を運転。その際に、アクセルとブレーキはどっちでしたっけと発言するなどして、同乗した上司らが運転技術が拙いことを不審に思い、たびたび免許証の提示を求めていました。これに対し、男性技師は、なくした、自宅に忘れた、などと報告し、提示を拒んでいたということです。その後、9月になって免許証を提示したものの、交付日が9月の日付だったため、公用車を運転した6月の時点では免許を取得していないことが発覚したということです。打席士は入庁前に自動車学校には通っていましたが、免許を取得できていなかったということです。打席士は、とっさに嘘を重ねてしまった、などと、無免許運転の事実を認めていて、津市役所では、再犯防止策として、今年度から車を運転する業務に携わる職員については、所属庁が免許証の現物を確認するなどしているということです。また、打席士は今年4月25日付で、運転免許を取り消された、ということです。
取り消されたのね。
取ったんだけどね。
無免許が発覚したからね。
そうですね。取り消しになりましたね。
いや、通っていたんだとすれば、
はい、
アクセルとブレーキの位置は分かってて欲しかったな。
ああ、そうですね。入庁前から通ってたってことは、まあ、4月前から通ってたのに、6月の時点で、アクセルとブレーキはどっちですかっていう発言をしている。
学科しか出なかったのかな。
学科にも書いてあると思うんですけど。
あるか。いや、でもほら、学科、かだけで実物一回もだったら確かに若干ほら本には書いてあったけどってなったのかもしれないけどね。
そうだね。経験が伴わないとちょっと知識もね。
まあ、もしくはこうよく見ればアクセルって書いてあると思ったけど書いてないねと。
見ればわかると思ったんですけど。
説明用動画とかないんですか？
ああ。チュートリアルがあると思ったんですけど。
そうそう、この車乗るときにね。QR コードを読み込ませると。
ああ、YouTube に飛ばないんですかっていう感じで。
そうそうそうそう。
うん。トヨタってあんまり良くないですねって感じですよね、それはね。うん。
いやー、ちょっとこれは、ね、やっぱり、ま、なんだろうね、まあ、運転、いや、だから取っておいてよって言われたことなんでしょうね、多分ね。
そうですね、だって、まあ、営善課ですから、まあ、車の保管とかもやるんでしょうね。
そうか。
でもさ、 驚きの発言があった後にもかかわらず頼み続けるっていうのもおかしくないですかっていう。
出しなさい。出しなさい。
よく運転してもらおうと思うなという。
ちょっと待てってなるよね。ちょっとそんなに自信がないならちょっとやめろってなるよね。
なるよね。うん、それともアクセルとブレーキはあやふやだけども運転技術がいいってことですか？
いやでもさっき運転技術が拙いことを不審に思いって言ってたからさ。突然バックしたりするんですよ、多分。
何ですかこの N とか D とかってっていう。
そう、うん。
B はバカ早いだと思ってるみたいなね。
だから、あれだよね。最初に、だから本当入庁時に確認すべきなんだろうね。
ああ、でもなんだろうね。そう、入庁の資格として免許が必要っていう条件ではないでしょうからね。
ああ、だから今度、車用車を運転する業務があるから今のうちに出しておいてくださいと。提出、ね。なんか書類として提出させればよかったんだよね。
そうだね。最初にちゃんと身分証明と同時に免許証を持ってるかどうかをチェックして書類に残す。
うん。
そのプロセスがなかったためにこんなことになってしまった。誰も得してないもんね。
いや、本当に。別にこの人に任せる必要なかったかもしれないからね。
なかった、なかった。
うん。
だってそのせいでね、次に免許取るの結構先になるもんね、この人。
ねえ、そしたら市としてもずっとこの人は違う部署にしなきゃいけないからね。
そうですね。営善課に配属させたものの。
面倒だよね。これ、でも同じ市だったりすると、市のプロセスとして一緒だったりすると、もしかしたら市バスの運転手も同じことが起きてたら嫌だよね。
二種免許自体持ってませんみたいな。二種じゃないか。バスは大徳？
これどっちがアクセルでしたっけ？最初に言うっていう。
何ですかこの長い棒はっていう。
私、オートマしか運転したことがないん
で。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日、新潟ニュース NST。新潟で住宅が全焼。3日の午前10時半過ぎに、新潟県で、近所の家が火事ですと消防に通報がありました。火は約4時間半後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼しました。警察によると、蜂の巣を燃やそうとしたという話もあるということで、警察が消防と火事の原因について調べているということです。
ああ、軒下にね、やったらよく燃えると思うよ。
あるあるのやつですよね、これね。
これはちょっとね。
何ですかね。よく煙でイブスとかは、まあ聞かないこともないけどね。
まあ対応方法として、その、煙でイブス場合は、イブしてもその後結局切り取るじゃないですか。
そうですね。最後には。
巣自体をね。
うん。イブされて、蜂自体がどっか行ったところを切り抜くわけですよね。
だからもう、待ってらんないと。
あ、
即死を狙うんですよね、蜂の。いや、逆に、確かに、ノロノロしてたら、ああいうのって、どんどん攻撃されますから。
はいはい、はい。
まあ、イメージ火炎放射で一発ってやつですよね。
ああ、フレームスローは。
一瞬で丸焦げだと。
ああ。そうね。多分日本だと法律的には無理なんでしょうけど。ちょっと垂れ込みもありましたけど、海外のおもちゃ扱いの、ラジコン系の犬型ロボットの背中にフレームスローワーがついてるやつってのがうん十万円で売ってるんですよ。そういうのを使えば自動的に蜂の巣を駆除できるかもしれないね。
ロボットとして活かせるんだ。
そうだね。
でもロボットだったらわざわざ火じゃなくてもいいよね。
まあね。うん、
取ればいいんだからさ。刺されてもいいだろうっていう。
そうですよね。虫取り網みたいなやつのノコギリがついてれば何でもいいよね。
まあもしくはそのなんかドローンの横に何かをつけてね、落とすとか。
そうだね。まあドローンごと、カビ風アタックっていうのもなくはないよね。
ああ。そこに爆弾を積ませてっていう、
ね。ああ、やっぱり燃えるねっていう。
確かに、絵的には火が欲しいですと。
そう。
炎が欲しいです
と。すべて焼き尽くした感がね。
やっぱり、胎児とはこういうことだろうと。
ああ、そうか。根こそぎだと。
また作られる可能性があるので、殲滅しますと。
そうだね。怖い思い出があればもう来ないんじゃないかと。
そう、うん。
そうね。なんか浄化したい気分は分からなくはないけどね。
そうね。ちょっとね、うん、やり方がね、甘かったかな。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日、TBS テレビ。消防士、下半身露出。 東京消防庁の消防副士長の男31歳が走行中の電車の中でおよそ5分間にわたって向かいの座席に座っていた女性に対して下半身を露出したとして逮捕されました。
うん、
警察によると女性が撮影した動画には容疑者が履いていたハーフパンツの裾をまくっておよそ5分間にわたって下半身を露出していた様子が映っていたということです。
うん、
取り調べに対し容疑者は故意に下半身を露出していたわけではない、パンツに下半身が締め付けられるのが嫌でずらして履いていたらはみ出してしまったと容疑を否認しているということです。
なるほど。
ああ、ずらして、
あまりにちょっと大きいんだとサイズが。
それはハーフパンツのサイズが合ってないのでは。
いやーでもほら、世界一の大きさの人とかももともとそうだもんね。
ああ、そうなるともうスカート履いてくれよって話ですよね。
うん、膝まであります。
それはもうね、長いフレアスカートとかを履いてくださいよ。
まあこれはちょっとね。
ずらしていたっつったってさ、その、要は裾側から出てたわけでしょ？
うん、そうでしょうね。
それはさ、下半身が締め付けられることとあんま関係なくない？
ああ、だからこの、パンツを、まあ、履くのが嫌だぐらいのこと言ってるよね。
ああ、そういうことか。
そうすると横チンしちゃいますよね。
しちゃいますね、確かにね。やっぱこの人はだから、パンツっていう下着自体が向いてないんでしょうね。
向いてないね。
向いてないですよね。どんな形であれ、ボクサーだろうがトランクスだろうが締め付けられるのは嫌なんでしょ？
そうそう。だからもしかするとこの人はあれだよね。現場でも防火服の下は履いてないかもしれない。締め付けられると思う。作業に支障が出るのでと。
ああ。多少燃えても構わない。
カジバ泥棒っているけど、カジバ露出ってのは初めてだなって。人を助けに行ってチラチラ出してくるっていう。ああ。
しかも縮んでないぞっていう。
そう。うん、すごいなんと勇ましい。
ああ。昔の武将のエピソードみたいなやつだね。
まあ、前田刑事の、はい、お話ですね。
まあ、普段から古代ギリシャ人みたいな格好してればいいんじゃないか。
ああ、あれか。
なんか布一枚ぐるぐる巻いてさ。
うん。
うん。下半身締め付けるものがなきゃいいんでしょ？
なんかコロシアムとかにいる、ね、あんな感じだよね。剣闘士スタイル。
剣闘士だと。
あ、足りないか。下から出ちゃう。
ね、うん。
ふんどしがいいんじゃないの？
ふんどしね、どうなんだろう。ミャンマーの人とかがスカート履くじゃないですか。
お
ー。なんか、長めの布をぐるぐる巻いてるだけみたいな。
はいはいはい。
ああいうのはいいんじゃない？
まあ、火事場だと燃えちゃうからね。そこだけ気をつけていただいて。
そうね。うん。銀色のやつを巻くっていう形の。
特注だね、特注。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月4日、CNN。ヌードクルーズ船出航。
お
ー。ヌーディストのためのクルーズを専門に手掛けるアメリカ旅行会社ベアネセシティーズがフロリダ州からカリブ海に向かう11日間の旅を提供します。来年2月に全長295メートルの客船ノルウェージャンパールで出航する予定です。同社はこれまで船を丸ごと貸し切ったヌードクルーズを75回以上提供してきました。客室料金は約2000ドルからで、3ベッドルームの特別客室では3万3155ドルに跳ね上がります。
うん、
船の定員は2300人だということです、
えー。
同社によると、店内の高級レストランには裸のまま屋外で食事を取れる広大なビュッフェエリアがあるということです。ただ、裸のクルーズ船といえども、完全に服なしで済ますことはできないということです。実際、乗客は、食堂では服を着ること、下半身裸の状態やティーバッグや G ストリング姿で、特等室やプールデッキ、ビュッフェエリアに座る前には、必ずタオルをかけることなど、多数のルールに従う必要があります。不適切な接触は禁止で、飛行中に他の船の目の前でヌードになることも禁じられているということです。
なんか、あんまりだね。
あ、そうですね。ヌードっぱなしじゃないんですね。
だって、プールサイドがダメだったら、もはやっていう、一体どこでっていう感じだよね。
そうですよね。普通、このプールデッキこそヌーディストって感じです
けど、そこだけはいいよと。食事はさすがにっていうのはわかるけど。
どうなんだろう。例えばさ、クルーズ船のプールって、まあ建物の屋上みたいなところにあるじゃないですか。
はいはい、だいたいね、
うん。外から見える。
あ、そういう意味かもね。
どうなんだろうね。ヘリから丸見えじゃんみたいな。
いや、海のど真ん中だからね。まあ、そういうことなのかね。
でも結局さ、これ乗ってくる人はほぼほぼそういう人なわけでしょ？
いや、そうやって募集してますからね。
ねえ、なんで条件をつけるんだろうね。
いや、ちょっとよくわかんないですよ。確かに。今の話だと食事はダメです。で、あとそのプールサイドで寝転ぶのがいけないんじゃない？
どうなのかね。
つまり、カッポするのは OK と。
ああ、そうか。移動は OK なんだね。
それ、嬉しいかなっていうね。
なんか、いまいちそそられない感じがしますよね。多分、ヌーディストの立場に立ってみると。
どこでじゃあ我々がって、普段はむしろ全裸でいいんだけど、
うん、
プールサイド、いや、ちょっとよくわかんないね、確かにね。
だからダンスホールとかいいんじゃない？
ああ、うん、なんでダンスホールが良くてプールサイドがいけないのかが全くわからん。むしろ逆じゃないのか。
だからビュッフェとかはさ、なんか衛生的にちょっと嫌だなって気もしなくもないじゃない？
だ食事なんけはってのはちょっとよくわかるんですけど。
ねえ。逆にプールは変ですよね。
しかも G ストリングもダメですみたいな。いやいや、そういう人結構いるよ、普通にっていう、ね。
ちょっとつけると逆にエロいみたいな。
あ、なるほど。全、うん、裸は OK、半裸は NG ってこと？
あ、そうだね。むしろエロい。うん、
いや、これちょっと、この制約がちょっとわからんけどね。
なんだろうね。多分アメリカの法律とか関係あったりするのかな。
いや、でもここはもうカリブ海ですよ。
公海上ですよ。
治外法権だ。そうそうそうそう。うん、あれじゃない、だから、そのうちその運営会社もカリブにすればいいんじゃない？アメリカじゃなくて。
ああ、そうね。
なんか厳しそうだからさ。うん、アメリカは。
むしろフロリダとかダメだし、みたいな。
いや、なんかこう、ちょっと、なんかあれだよね。
はい。
何が楽しいのか、ちょっとよくわかんなかったよね。あ、そうか、だから、逆に今書いてあること以外は全裸で OK ってことだもん
ね。そうだね。うん。あと、お触りもダメですけど。
まあ、でもこういうビジネスがやっぱりね、結構、盛況なわけだからさ。
そうだね。
うん。
いや、ほら、ちょっとした小金持ちはさ、自分で小さいクルーザー持ってて、公海上ならヌード OK みたいなのはさ、
ああ、そうか。
フロリダあたりだとありそうじゃないですか。
ありそうだね。
で、やっぱその、いっぱい人がいるとこでみんなヌードってのが開放感がより強いんじゃないですか。
一人じゃつまんないもんね、だってね。
そうだよね。
うん、それは家でやれよってなるから、そうじゃないっていう、社交場なのに俺はっていうのがいいわけでしょ。
そう、そういうなんかソーシャルが欲しいっていう。
じゃあこれあれかな。
はい。
特別規定として、うん、夜のディナーで、その、はい、確かに、ダンスパーティーにおいては全裸 OK なんだけども、うん、あの変な仮面はつけてくれと。
ああ、
うん、社交界的な、
うん。そうね。鳥の羽がいっぱいついたマスクをね。
そうそうそうそう。うん、マスカレードっていうね、感じで。
そうだね。それをやっちゃうとなんかその後がなんか別のパーティーって感じがしてくるんだけど。うん、
いや、これそんなにさ、いや、これこの規制がどこまでね、機能してるのかわからないよね。
なんとなくさ、うん、この特等室、プールデッキ、ビュッフェテリアって共通点がなんかあったりしないかね。
逆に言うと何ですか、特等席以外は OK って言ってんだ。じゃあ、二等客室のやつは全員全裸で OK って。なんか、特等席あれなんじゃないなんか、VIP とかが来るからさ。
は
い、
ああ。
なんかそこは、ちょっと、普通にしてんじゃない
そうか。だからもしかすると、ヌーディストじゃない VIP も乗ってるかもしんないね。
とか、逆に取られちゃったりするから、そういう。パパラッチじゃない。ああ、
そうかそうかそうか。
うん。
そんなこと覚悟して裸れよって感じですけどね。
っていうか、お前乗ってる時点でそういう趣味ありって言ってんじゃんって。よくわからないな、この規定はね。うん、まあ、できれば、ここで、はい、たまたまこれに乗り合わせた、名探偵コナンの前で事件が起きてほしいんで。新しい展開。
ああ、その、布の繊維とかの証拠が全くないぞっていう。
そうそうそうそう。これ多分ね、最後はね、犯人はあなたですと。はい、あなたは。ヌーディストではないっていうね。
実はっていう。
恥ずかしさを消せていないっていう、ね。無意識に隠してしまうっていう。
ああ。そのお盆が証拠ですっていう。
そうそう。
タレコミいただきました。ロックさん、ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月8日、FBS 福岡放送。覆面パトカーを装ってタクシーに衝突。自分の車にサイレンと赤色回転灯をつけて覆面パトカーを装って赤信号で高進入してタクシーに衝突して4人に怪我をさせたとして20代の会社員2人が8日危険運転致傷の疑いで逮捕されました。タクシーの運転手の男性と乗客の3人は胸椎や腰椎を捻挫する怪我をしました。容疑者らはマイクを使って交差点に進入しますなどと呼びかけたり赤色灯を車の上に取り付けるなどしていたということです。二人は事故を起こした後自分たちで警察に通報し警察が捜査していました。事故の直後二人は警察に対してパトカーの職務質問を見学するために自分たちもパトカーを装っていた、これまでも交差点に進入していたという趣旨の話をしていたということです。
よくわからない動機。
職務質問を見学するために覆面パトカーを装ってるどういうことだ、間近で見るためにってこと。
いやーすごいね。
あそこで職務質問してるぞっていうところに出くわしたら近くまで行っておまわりさんのふりをするってことですよね。
あ、仲間のふりってことだね。
デカのふりをする。
これ、ちょっとよくは。いや、まあ、なんとなくその、憧れはあるかもしれないですよね。
ああ。
メンバーとかで、こう、はいはい、赤信号でも行けるみたいなさ。
あ、はいはい。ちょっと羨ましいところはあるよね。
うん。だけど、本気で行ったらぶつかるんだってことが分かったよね。
そうですよ。その、周りの人が、まあ、どれだけ譲ってくれるかにかかってるからね。
そうだっていう。やっぱり、徐行しないと危ないなってことが今回分かりました。
そうだね。サイレン鳴らしてても全速力で交差点に入ってはいけない。
アメリカの、どうね、カーチェイスだといけるんだけどなって感じ、
ね。ああ、そう、映画だけですからね、
うん。
実際結構ぶつかってると思うんですよね。
そうだね、
うん。壊れるの前提ですからね、アメリカのパトカー
は。そうだね。うん。これちょっとでも、どうなんですかね、クオリティとかも見たかったな。
ああ。
本物っぽいのかみたいなね。
どうなんだろうね。あの、赤色灯自体はさ、なんか本物見たことあるようなないような感じじゃないですか。
もうじゃあ、あれだ、東急ハンズに売ってるようなやつでも OK と。
あ、そうですよね。
うん。
DIY 感のあるやつでも大丈夫なんじゃないかっていう。
まあ、確かにその、いろんな覆面があるからね。そう、なんでしょう。ちょっと田舎のさ、田舎の警察だったらいけんじゃないかみたいなのあるかもしれないも
ん。騙せるんじゃないかってことですか。
うん、古い車とかもまだあるでしょうとか
さ。ああ、シーマとかで。
さすがに警視庁はもうこれは使ってないんじゃないかみたいなのある、ね。
ああ、
うん。
どんな車でもあれをつけたらってことにはならないからね。
そうか。
トゥクトゥクでもいけるんじゃないかみたいな。
タイの警察をちょっとね、チームにしましてっていう。
ね。それやりすぎるとね、自転車に自分の頭にパトランプつけてもいけるんじゃないかみたいなね。
ちょっとあの違う方の犯罪になりそうですね。
なりそうです
ね。ちょっとあなたっていうね。
っていうかその、多分これ、その赤色灯をつけて運転するだけでも多分なんかの罪ですよね。
あ、あの赤いのはダメなんですよ、
ね。ダメですよね。
確かに。だから青とか色が変わってればいいんでしょうけど。いやー、これはクリムゾンレッドです、
ね。あー、微妙にちょっとね、紅色ですからっていう。
まあ、ちょっとこれね、本当にそういうマニアなのか、はい、ちょっとなんだかわかんないですけどね。
なんでしょうね。本当にこの言い分が正しいのか、それは言い訳なのかってことですよね。
そうそうそう。うん、
単純にほら、愉快犯とか、まああと交差点ぶっちぎりたいだけの人とかさ。
まあ、YouTuber かもしれないしね。
知れないしね。うん。
うん。
あとは、この、警察にリスペクトをしてるように見せかけることで罪を軽くしようとしてる言い訳かもしれないも
ん、ね。そうそうそうそう。
お前さん、かっこいいんで、と。
そうそうそう。まあ、偽警察24時かもしれない、ね。なんだこの YouTube チャンネルは。
ああ。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月8日。東海テレビ、酒の席で不適切行為の市議会副議長、
うん、
岐阜県美濃加茂市の市議会の永田副議長が2024年の4月の3日に姉妹都市であるオーストリアダボ市の一行が市を訪れた際の酒の席で市長の娘の下腹部にカラオケのマイクを近づける不適切な行為をしていました。歓迎会の二次会で永田副議長は市長らと共に市内のスナック店を訪れました。カラオケを歌った際、ダボ市の市長の21歳の娘に対して、下腹部にマイクを近づける行為をしたということです。同席した別の市議が動画を撮影していたことで、この問題が発覚しましたが、セクハラとも取れるこの行為について、永田副議長は、アルコールを飲んでいましたので、ロックンロールですので、こういう風にやったと思うんです。それがこういう風になっちゃったのかな、という感じがします。酒に酔っていて、足元がふらついただけで、わざとではない、と主張しました。美濃加茂市の市長は、ダボ市の市長宛にメールで謝罪しましたが、返信はないということです。市議会は9日、議員を集めた協議会を開いて、対応を検討する予定だ、ということです。ロックンロールですんで、と。
いや、言い訳としてはすごいよね。
なんでしょうね。その、市長の娘が歌ってたのがロックなんですかね。
そうかもしれないね。うん、コール&レスポンスはそこだろうと思ったのかな。
ああ。 そうね。うん。
いや、って言っておきながら足元がっていうのはよくわかんないよね。ロックだからというのと。
足元がふらついてたんですっていう。まあ、ちなみにこれ向こうの市長さんは、その謝罪を受け入れたそうですよ、その後ね。
受け入れたっていうか、うん、はぁーって感じだろうけどね。
何ですかっていう
こと
です
よね。何言ってんだろうみたいな。
うん、だその行為をよく分かってなければまあしょうがないよね。
いや、
う
ん、まあ一つ問題は、
はい、
何ですか、オーストリアから来た人なぜスナックに連れて行ってるのかです
よ。ああ、そうね。
そもそもなんですけどね。
最近インバウンドでスナックとか流行ってるらしいよ。
あ、でそれを何見越してんのかな。
かもしれない、
ね。行きつけのつあるんだよね。
そうそうそう。ママさんとかチーママさんとかが珍しいらしいですよ。
まあ珍しいでしょうけどね、うん。
アメリカのダイナーにはああいうのいないからね。
いないよね、うん。まあでもこれはちょっとその観光客じゃないからね、この人たちはね。
そうね。なんでスナックが選ばれたのかっていうのをその市長さんレベルではちょっと納得しがたいですね。
すごいねこれ。
わかんないけどね、その すごい豪華なスナックかもしれないからね。
どんなとこなんだ。
もう宮殿みたいな。うん、赤坂離宮みたいなスナックですっていう。うん、うちではママではなくって女王と呼んでくださいみたいなね。うん、どっちがここを決めたかわかんないからね。向こうの希望で庶民的なところに行きたいみたいなさ。
あ、なんかカラオケのあるところがいいとか言ったのかもしれないからね。
そういうこともあるかもしれない。
うん、
そしたらたまたま副議長がシュランで。ロックンロールだもんでっていう。うん、
いや、言い訳にそれ持ってくるかっていう、ね。なんですかね、オーストリアの市長にも理由としてロックンロールだからっていう理由で謝ってたら笑いますけど、ね。
Because I am ロックンロール。う
ん、OK の一言が来ましたっていう、
ね。ああ、オーライ。You are ロックンロールっていう。
やっぱオーストリアはね、やっぱ音楽のあれですから。
ああ、クラシックの街ですけどっていう。
エルビス・プレスリーと勘違いしてる気がします。
ああ、全然関係ないですけどっていうね。まあ、しょうがないですよね。It was a rock and roll night だったっていうことで。5月13日、HBC ニュース北海道。中華料理店で無銭飲食、男を逮捕。
うん、
12日の午前、北海道の中華料理店で無銭飲食をしたとして76歳の男が逮捕されました。男は12日の午後2時50分頃から50分ほどの間に中華料理店で料金を支払う意思も能力もなかったのにあるかのように装って飲食した疑いが持たれています。警察によると男は友人の男性と店を訪れて2人でビールや餃子など3905円分の飲食をしました。しかし、会計時、男にほとんど所持金がないことが分かり、店長が、客のお金がない、警察を呼んでほしい、と通報。駆けつけた警察官が調べを進め、その場で男を逮捕しました。取り調べに対し、男は、お金があると思って入店した、などと話しているということです。また、先に帰っていた友人は、警察に対し、ご馳走してもらえるという話で一緒に入店し、飲食していた、などの旨の話をし、こちらも料金を支払えるほどの所持金は持っていなかったということです。警察は引き続き、経緯などを詳しく調べ、容疑の裏付けを進めている、ということです。どっちも持ってなかったんですよね。
もうこれチキンレースだよね。最後まで行ったやつが負けっていう。
そうだね。
うん。
1から100まで数字を言ってて、最後に100言っちゃったやつが負けっていうのに近いですよね。
そうそうそう。
どっちが先に席を離れるか。うん。
これはすごいね。
どっちも持ってると思ってたのかな。
いや、お互いにそう信じ込ませるって心理作戦じゃん。
ちょっと羽振りのいい感じを出すっていう。
お互いに。さすがにこれならおごってもらえるだろうとお互いが思っているっていう。
ああ、そうね。この間馬券当てたらしいじゃないのみたいな話をね。
そう。
お互いに振り合うっていう。
そうそうそ
う。うん。でも先に帰るのを認めてるんですよね。
いやいや、だからトイレに行ったふりで帰ってる、多分。
ああ、そういうこと？あ、ちょっと電話で、みたいな。
そうそうそう。
ああ、それ先に言い出したやつが勝ちっていう、
ね。そうそうそう、そう。頃合いを見てって、
ね。ああ、誰でも勝てる気がするんだけど。うん。だってね、入店して、なるべく早めに餃子とビールって言ってすぐ出ればさ、勝ちますよね。
いや、そこはほら、不自然さはいけないからさ。
ああ、そう、楽しく会食してる感じを出すっていうのは共通のルールなんだ。
そう そうそう。
うん。そういうロールプレイだね。
もしくは、酔いつぶれたかもしれないけどね。一服盛られてるんじゃないかっていう気もしなくもないですけど。
そうか。被害者っていう可能性もなくはないですね。
うん。
うん、そうそう。やけに酒を進めてきたっていう。
そうそうそう。
強い酒、いつもは飲まないのに紹興酒を進めてくるとか。
そうそう
そう。そうね。あとは薬の味が分かんないように、やたら辛い麻婆豆腐を進めてくる。うん。
怪しかったかもしれないね。
起きたらいないっていうことですね。
そうそうそう。再チェンって書いてあるのかもしれない。
そうね。トイレの鏡に口紅でね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
5月10日、大阪、午後5時頃。中学生に対して、勉強を頑張っている人は手が綺麗です。手の素材を集めているので、手の写真を撮らせてほしい、などと声をかけて、所持していたスマートフォンで手の写真撮影をする不審な男がいた、ということです。
いやー、最初のところがね。
勉強を頑張っている人は手が綺麗だ。
逆なんじゃないの？
あ、ね、勉強頑張ってると、鉛筆の粉がついて汚いはずだと。
落ちないぐらい黒くなっていると。
ああ、そうね。むしろだからそれほど頑張ってる手が美しい。
ならいいんだけど、
ああ
本当にそういう手ですかっていう。
ああ、
映したのは。
そうね、左手なんじゃないですかっていう。
怪しいな。
ねえ、また手の素材を集めているっていうのはね。
素材集。
素材集。うん、いろんな人の手って。
いやー、これはすごいな
ぁ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日、京都、午後6時25分頃。中学生が歩行中、後ろに気配を感じて振り返ると、知らない男が無言で中学生の背中の匂いを嗅いでいた、ということです。あー、くんくんね。
気配ではないです、それはね、もう。
そうね。うん。
うん、
って聞こえたんでしょうね。
いやー、これは怖いな。
なんか最近流行ってるらしいですよ。触らない痴漢っていうの。
おー、セーフみたいなこと言ってるわけ。
なんだ、触ってないんだから OK だろみたいな。
触れてませんみたいな。
実際問題ね、触ってないと法律では規制できないわけです
よ。まあ、想像上触ってますみたいなこと
だ、ね。ああ、そうね。
いっぱいいるよね、そういう人は。
リアリティを保管するために匂いを嗅いでますみたいな。
あ、
うん、
あ。VR を保管するなんとかみたいな感じだね。
ああ、そうだね。まだ VR では匂いが出ないんで
っていう。そうそうそう。ゴーグルは持ってんだけど、あとこれが必要なんだっていう。
ねえ、だから結構問題になってるらしいよ。その電車とかで、すごい近づくんだけど触ってこないとか、うん、匂いを嗅ぐとか、すごい見てくるとか。
なんかあれだね。あの審判に抗議するのに手を出さないみたいな感じだ。野球で。触ってないですみたいな。
そうだね。当たっちゃうとイエロー出ちゃうからね。
そうそうそう。
5月14日、大阪、午前11時頃。商業施設で買い物中の女性が、隣で商品を見ていた男が着用したジーンズの内もも付近の破れた部分から陰部が見えたという事案が発生したということです。オリジナルジーンズですよね。膝とかは穴開いてないんだけども、ちょっと内股が破れているっていう。
まあ、ダメージのジーンズではあるよね。
一種ではあるんですけどね。よっぽど擦ったんでしょうね。うん。まあ、ある種の股ずれとも言えるね。
そうだね。しょうがないとも言えるのかな、うん。
服の上から擦るのが大好きなんでしょうね。うん。屈強なジーンズとも言えども破れてしまうほど、服の上からコスコスしていたっていう。本当はバレてないと思ってる可能性もある
よ、ね。あ、そうか、そうか。
普段から見ては触っていただけだと。
ねえ、そうか。
と思ったら破れてて出てましたっていうことかもしれないもんね。
パンツはどこ行ったって気がする、
ね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、推しの子のネタバレで、暴力を振るった上司がいましたけど。
いましたね。京都の法務局。
あれって、あれ、まあ結構みんな配慮するじゃないですか、その。
あ、
こっからちょっとネタバレになっちゃうんでとかさ。
そうだね。相手がどれぐらい先まで読んでるのかっていうのを尋ねるよね。
あの、それが配慮じゃんっていうね。うん、ここまで、この辺もとか言って。あ、そこなんだ、みたいな。これから先面白いよとかさ、それぐらいに留めるのが。 まあ、そうだね。ですよね。う
ん、単行本はあそこで切れてるんですよねっていうのをね。
そうそうそう。うん、そういうのが結構自然にできているけど、
うん、
今、検索とかしちゃうと、
はい、
なんかあれ何なのかな、なんかAI 連動検索とかだと、ネタバレする気の可能性高いなと思ってんだよね。
ああ。
なんとかという話で、結局ここがこうなって、みたいなさ、なんかダダダダダダって出てきたりする。おいおいおいおいって。マイクロソフトの検索とかなんかね、妙になんかAI が、みたいなさ。
そうだよね。
妙にやってくるのよ。
うん。うん、その、検索結果っていうよりも、直に答えを出そうとしてくるじゃない。
そうそう。あれやめてほしいんだよね。こっちはわざとそこを避けるように検索してんのに、みたいなあるじゃない。
ああ。でも、あれですよね。学習データはちょっと前までです、みたいなこと言ってるから、そんな最新までは来ないんじゃない？まあ、
最新じゃなくて、いや、一年ぐらいはほら、前、遅く読んでる人もいる。
だいぶ遅いね。それは、本誌でその、ヤンジャンで読んでる人とアニメ化を待ってる人ぐらいの違いがあるね。うん。
だから一応あれは配慮として、あなたはどこまで読んでいますかとかさ、ネタバレがあるのでこれはどうしますかとかさ、聞いてほしいよ、AI なんだから。
そう、ネタバレを含むところは自分でマスキングをしてほしいですよね。
そうそうそう、AI なんだからさ、ね。
うん、あ、でもそうだ、AI っていうかその多分さ、検索結果答える内容を検索キーワードとかからも学んでるはずなんですよ、ね。
おー、なるほど。
だからもしかすると最新の内容をユーザー自身が入力しちゃってるからそれを学んで回答してくる可能性があるわけ
だ。そうなんじゃないやっぱり。
ね、だから我々自身が実はネタバレをしてる可能性もある。
まあ、そうか。
あと、Google とかだとさ、話題になってるテーマだと、
うん、
リアルタイムの検索結果とかを返してくるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、X の投稿内容とかさ。
うん。
それは親切かもしれないけど、ネタバレは嫌な人にはちょっと悩みどころですよね。
いや、そうそう。今日何かあったんだって分かっちゃうからさ。
そうなんだよ。
うん。あれなんか、なんていうの？まさに、なんですか？タイパーを重視した、あれになってんだよね。システム。
そうだね。うん。
早く結論にたどり着きゃいいっていうね、設計思想じゃんっていう。
そうだね。週刊連載とすぐ相性が悪いんですよ。
だから今後はあれなんだろうね。うん、その AI もすぐにこうさ、
はい、
バッと答えを出すんじゃなくって、あなたはどのあれを求めてますかっていう質問を一回挟んでからの答えを出さないといけないんですよ。
そうだよね。ちょうどさ、OpenAI の新しい発表で、リアルタイムに音声で回答するみたいなデモが発表されてましたけど、
うん。
あれもさ、その途中に相手をおもんぱかった質問とかをするようになんなきゃダメですよね。
そう。で挟まないとそんなダイレクトに答えられてもっていうさ、
そういうことですよね。どこまで言っていいのかなっていうのを、うん、いろんな情報をさ、うん、我々は目で見たりとか肌感覚でこう探りながら喋ってるけどさ、
そう
ね、AI にはそれがないもんね。
だからね、今のね AI に必要なのはやはり日本のおもてなしの心ですよね。
ああ、そうね。うん、相手が何を欲してるのかっていうのをもう10手20手こう先に用意しておく。
そう。
うん。
だから、正直遅いんだよね。
ああ。
それある意味一つの価値だと思うんだよね。こんだけスピード勝負になったら多分どこも早くなるでしょうから、
はいはい、
そうじゃなく、
うん、
ね、旅館の女将のようだと、この AI は。
欲しいものがすぐ出てくると。
うん。
うん。ただし、その準備がすごい時間かかる。
なんか、ね、そうそう、手続きに時間かかるなぁ、みたいに思うと、それが、うん、挨拶が長ったらしいなぁと思うとですよ。実は、やりとりがすべて組み込まれたパーフェクトなディナーが出てくるわけです。
そういう何気ない会話の中から相手を探ってるんですよ、
ね。そうです。情報収集だったのかと、
ね。ああ、そうだね。知らないうちに頭の先からつま先まで全部見られてますよっていう。
そう。
懐具合も探られてますよぐらいのね。うん。でもそれを感じさせないっていう。
そう。
うん。女将パワーだと。
やっぱり。おかみ AI がこれから必要なんだ、
ね。そう。でもやってることは将棋の AI みたいなもんですよ。うん。いろんな可能性を何十手先まで考えるみたいなことだと、やってることはそっちだなっていう気はする。どっちかというと、おかみよりも藤井聡太って感じの。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。